ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ、今日はですね、熊本陸上競技協会から、福海正隆さんにお越しいただきました。福海さん、よろしくお願いします。
こちらこそ。
福海さんのちょっとプロフィールを紹介しますと、はい、現在熊本陸上競技協会の審判部長で、協会の理事も務めていらっしゃいます。
はい、
はい。まあ、陸上競技協会といいますとですね、場所は総合運動公園の中にあるわけなんですけれども ね、この協会なんですけども、福海さん、もともといつ頃どんな目的でスタートしたんでしょうか。
はい、ですね、昭和の21年にですね、戦後やはりこうスポーツを振興させたいとか、また再建したいとかいうような思いでですね、皆さんご存知の金栗先生ですね、あたりを中心とされてスタートしておりますですね。
マラソンの父と言われておりますが、
はい、そうですね、
はい、が中心となって、陸上競技の再興を目指してスタートしたということですけどね。そうですね、はい。今協会自体に所属をしてらっしゃる会員の方というのはどれぐらいいらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、一般から全部入れましてですね、5955名というのが昨年の実数ですね。
お、
それから審判員として登録しているものはですね、はい、本年度、まあ、6月の時点で674名おります。
はい、これは他県と、まあ、比べてみますと多い方なんですか、どうなんでしょう。
そうですね、まあ、人口的に考えると、まあ、普通といったところでしょうかね。はい、
審判員の方はどうですか。
まあ、審判員もですね、まあ、人口的に考えますと、まあ、もうちょっと欲しいかなとは思ってますけども、だいたいこのぐらいかなというところありますですね。
なるほどですね。はい、はい。さて、今日はですね、特に審判員に関していろいろお話をね、詳しく伺っていこうと思うんですけれども、はい、まあ、協会でいろいろ主催共催している大会ってありますよね。
はいはい、
あれってどれぐらいあるんですか、数は。
まあですね、年間だいたい60試合前後ありますですね。はい、
まあ、そのトラック競技から、はいはい、いわゆるこう駅伝とかマラソンとか
ですね、
そういうのも含めてですね、はい、いろんな大会の規模で違うと思うんですけれども、その一つの大会で審判員っていうのはどれぐらいいるもんなんですかね。
そうですね、まあ、基本的に普通 の、 トラックの大会ですと150ぐらいですね。それから全国大会規模になりますとそれが300名ぐらいになりますし、また熊本城マラソンなんかになりますとやっぱり300人ぐらい必要ということになってきますね。はい、
300人はいるんですね。
そうです。
まあ、いろいろな活動されてると思うんですけれども、その300人審判員が、例えば熊本城マラソンが一番分かりやすいですかね、最近ありましたから。はいはいはい、その300人の皆さんは、はい、そこでどんなことやってらっしゃるんですかね。
うん、まあですね、いろいろこう目立つところで仕事をしている、例えばピストルを撃つ人とかですね、スタートのところで並べる人とかもおりますけど、影になってですね、記録を取ったりですね、それから、まあ、例えば食事とか水分の、補給所の責任者としていたりですね、はい、いるわけですよね。はい、
ははは。じゃあそのなんかボランティアさんがやってんのかと思いきや、はい、そこ管理は審判員の方がやってたりとか。
そうですね、まあ、広い意味で言いますと陸上協会も、うん、ボランティア組織ですからね。
なるほどなるほど。
はい、まあ、それを、まあ、専門的にちょっとやっておりますので、うん、皆さんをリードしていくというような仕事だと思いますね。
なるほどですね。はい、陸上競技協会では、まあ、公認競技会のためのですね、審判員講習会というのを実は定期的に行っていらっしゃる。
はい、
はい、これどうやったら参加できるんですか。
いや、これはですね、もう申し込んでいただければですね、まあ、ホームページもございますので、申し込んでいただければどなたでも参加できます。高校生以上ですね。高校生はちょっと入れませんけど、高校卒業した以上の方であればですね、どなたでも、はい、入ることができます。
ちなみに受講料とかどれぐらいかかるんですか。
はい、いや、受講料は取っておりません。
あ、いらない。
はい、はい、
はこれですね、はい、私陸上なんて全然やったことないんですけれども、
はい、
まあ、でもなんか陸上ちょっと応援したいなと、見てるの好きと いう方結構いらっしゃいますよね。
ですね。
で審判員やってみたいなという方でも大丈夫なんですか。
ああもう大歓迎ですね。
あ、はい、経験者じゃなくても別に。
はい、大歓迎です。
おお、なるほどですね。
はい。
でその講習会なんですけども、はい、具体的にどんな、まあ、中身といいますか。
はい。ですね、日本陸上競技連盟というのが私たちの上部にこうございまして、そこが世界陸上競技連盟の競技のルールをこう、あの伝達講習する機会があるわけですね。
ほうほうほう。
それに私などが行きまして、あの受講してまいりまして、それを県内でまた皆さんに広めていくというような仕事ですねをやっております。
ということはその新たになる人ももちろん知らないといけませんし、
はいはい、
実際審判員の講習受けて審判やってる方もまた改めてこう、じゃあそういう変わったよなんていうのは聞いて覚えていかないといけないわけですよね。
そういうことですね。
はあ、まあ講習がありまして、これは1日で済むんですか。
そうですね、大体講義が3時間ぐらいございますけども、まあ、1日で終わります。
でもう晴れて審判員として。
そうですね、まあ、デビューといいますかですね、
はい、
まあ、先輩とちょっと組むような形で最初の方はスタートしていただいて、
う
んうん、だんだん慣れていただくというような形をとっております。
はい、先ほどね、あの熊本城マラソンでのちょっと仕事をちょっと聞きましたけれども、いわゆる我々が思っている審判員というのは、良いスタートの時にこうパーンと打つ方、
うんうん、
まあ、ゴール地点でタイム測ってる方、
うんうんうんうん、
もしくはこう投擲だったらば何メートルって測る方とか、
はい、
いうのをちょっと思うんですが、
はいはい、
結構陸上競技大会でも何百人っていう風な数字が出てきましたけど、
はいは
い、いろんなお仕事を実際されてらっしゃるんですか。
そうですね、おそらく目に見えないところで半分以上が働いてるんじゃないかなと思うんですよね。はい、例えばですね、まあ、アナウンサーもなかなかこう声は聞こえますけど姿は見えないですよね。これもたくさんいますし、
俺も審判員のことが、
もちろんそうです。
へ、
はい、それとかですね、やはり練習場で管理をしているものもいます。はい、
あ、なるほど。ああ補助競技場とかね。
そうですそうです、
よく言いますけど、はい、あそこで練習してますよね。
はいはいはい、
そこの管理もやってる。
そうですそうです。
なるほど。
また非常にこう得意なところでは、あの習字の上手い人がですね、
はい、
表彰状を書くとかですね。
それも審判の方の中から選ぶんですか。
そうですね、そうですね。
はあ、ってことは本当に僕みたいな陸上ズブの素人でもちょっとなんか得意なジャンルがあれば何らかお力になれると言いますか、一緒にやれると。
そうですね、まあ、陸上競技本当に幅が広ございますのでね、もういろんな方どなたでももう参加できるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、はいはい、今日はですね、実は陸上競技のルールブックとそれから陸上競技の審判ハンドブックというのを持ってきていただいたんです。まあ、ルールブックっていうのはね、これ本屋とか図書館に行けば大体ずらっとそういうスポーツ図書のコーナーに並んでますんで、僕もなんとなく見たことあるんですが、ハンドブックっていうのがあって、これも普通に売ってあるんですか。
あ、今は売ってあります。
はい、で福海さんがちょっとチェックをしてらっしゃるところがあるんで、どんなことに気をつけて審判は業務をやってんのか、ちょっとねいくつか紹介したいなと思うんですが、もうね本当にねいろんな仕事があるんですよ。ちょっと分厚い小説ぐらいはありますね。はい、で、あ、ちょっとパラッとめくったところで紹介しますと、ラップ機、旗ですね。ラップ機ってのがまず何なのかって話ですが、ラップ機って何ですか。
まあ、5000メートルを走りますと、まあ、ラップを取ります。400メートルごと、
はい、
それからスプリットって言って、まあ、1000メートルごと、
ええ、
まあ、そこの目安になるところに立てておく旗ですね。
あ、はいはい、で、そのラップ機や200メートル競走時に風力を計測するために、
はい、
先頭走者が直走路に入ったことを確認する旗、
はい、
あるいは4×400m リレーの際に、自走車、次の走車ですね、はい、の待機順を示すために、はい、200m の第一レーンスタート地点に立てる旗などがあると。ということは他にもまだまだいろんな旗が立っている、競技場には。
まあ立っていると言いますか、その競技を行う時だけ立てるんですよ。
は
あ、あとはもうそれ使いません。
はあ、はい、要は競技をスムーズに運営するために、
そうです、
そういう旗の使い方とかを覚えて、
ですね、審判員としてはですね。そうです。
はあ、いろいろ実はチェックしたってどれ読もうか迷うぐらいなんですけども、だから競技のいわゆるルール以外にも審判としてやらなきゃいけないことっていうか、もうすごくいっぱい。
そうですね、まあ、ルールを知ってるのは当然ですけども、その大会の運営がスムーズにいくということが最も大切ですので、そのためのマニュアルになりますね。それは
これね、
は
い、ちょっとね、800m のレーンシードというところを読みますよ。ですね、10人で実施しなくてはならないときは、7、8レーンの混雑を避けるために8レーンの次には2レーンに2人入れると良い。
なるほどね。
なるほどって感じですけどね。
あのセパレートに1人しか走らないっていう常識があると思うんですけど、
はいはいはい、
例えば
トラックの場合ですね、
はい、そのレーン数を1人2人超えた時にはですね、
はい、
今のような話で1つのレーンに2人入れて、最初の 100m だけなんですけどセパレートを走っていくというのもあるんです、はい、あとはオープンになるんですけどね、
はい、
そういうのおそらく皆さんご存知じゃないと思いますね。
2人入って入れる場合があるわけですね。だから
入れる場合があります、はい、
いやーこれね、もう次々にあるんですけれども、ねこれ組、これ陸上トラック競技ですけれども、組レーンの決定、これ同記録のため、4人2人2人に分けられないときは、同記録者間で抽選により上位中位下位グループを決定し、その上でレーンの抽選を行う。
そうですね、そういうことです。
どういうことですか？
あのですね、一番強い、あのグループの人たちが、
はい、
あの中ほどの、
はいはい、
水泳なんかでよくご存知だと思いますけども、ああいうか感じですよね。
端っこじゃなくて真ん中ですもんね。
そうです、そうです、そうです。で中位が外側、一番下位の人たちがあの一番内側というふうに一応陸上も決まってるんです。
あの水泳はほら波の関係で真ん中が有利とかってよく言われますけども、陸上も真ん中が
やっぱり走りやすいですよね、
中距離の場合の、
はい、見ること、いや短距離も、
あ短距離も、短距離もですね、
はい、で要するに相手が見える位置でありますし、
あ
ーコーナーが厳しく過ぎもしませんしね。
なるほど、
だから非常に走りやすいですよね、中がですね、
やっぱ程よいんですね。
程よいんですね。
へえ、はい、まあそういうのを知ってこういうようなやっぱりこう判断を審判の方々やって、これもう言い出すと多分あの8時間ぐらいかかると思いますので全部紹介するとね、まあこういうことを、だから競技のルール以外にもいろんなこうセオリーといいますか、
はい、
のがあって、
はい、
そういうのを学びながら
ですね、
だからやっぱりベテランの方と組んでやっぱり最初はやっていくと。
そうですね、最初はやっぱりなかなかわからないですね。
いやいや、わかりませんね、はい、言葉からまずわからないですよね。でまあこういうことをですねやっていくのが審判員ということで、まあ陸連がこう何ですか、こう2日間9時間かかってやる講習を、うんうん、実際かなり短くやっぱりこう、
はい、
教えていかないといけないというようなことがあるんだそうですね。
はい、はいはい、そうです、
これ結構大変じゃないですか。
そうですね、ま、私たちも昔は聞く側でしたのでよくわかるんですよね、聞く人たちも3時間聞くの大変なんですよね、だからその方たちがやっぱりこう興味のあるところに焦点化して話をしてあげて、
はい、
できるだけその3時間がこうなんか有意義に終わるようにですね、皆さんの集中力が切れないようにっていうようなことは工夫しますけどね、はい、
まあ講習の時なんかはそういう風に気をつけてやっていらっしゃるというところもあると思うんですが、先ほどね大きなマラソン大会だと300人ぐらいいるとおっしゃいましたけど、はいはいはい、熊本の場合はさっき600何十人かいるとおっしゃって、
はいはい、
人数的には足りてるのかなと思ったんですが、
ところがですね、やっぱりこの674名と言いましても全員が全員その日に、空きがあるかどうかがまず分かりませんですね。
なるほど、もちろんこれは皆さんもボランティアでやってらっしゃいますから、
は
い、
そして中にはですね、労働関係はできたら遠慮したいと、まあ、私は専門がどちらかというとトラックの方だからっていう方もおられるわけですよね。
なるほどね、
いろんな事情がございましてね、その300人っていうのがなかなか集まらないんですよね、基本的にですね、はい、
まあそれぞれのね専門もあるでしょうしね、
はいはい、
ということはやっぱり協会としては新たに審判員を募集してらっしゃる。
もう大いに来ていただきたいと思って日々声をかけております。
なるほどですね、はい、これねぜひ皆さんホームページからねどうせ参加するんだったらもちろん走るというね競技者としての参加もありますが大会自体をねそういった意味でサポートしていただくというのもね、
で
どうせねサポートするんだったら審判員としてやっぱり行くと
やりがいがやっぱあると思います。
ですよね、はいはい、まあさっきのハンドブックをちょっと見ていただきながらねこれでもね読むとすごく面白いんですが陸上の見方が変わりますね。
おそらくですねこんなことがあるのかと、うん、再確認されるようなことがあるので、うん、例えば今度ロンドンで入口くんが走りますけど、そういうことを知ってみられるとですね、うん、また興味もまた増すかなと思いますけどね。
ねえ、はい、ただ走ってそれ見張ってるだけじゃないんですよ。
いいです、全然違います
。いろんなことが実は行われてるわけですよね、はいはい、いやまた本当オリンピックありますのでねこれ楽しんで見ることができるんじゃないかなと思いますね。まあぜひね実際に今度はそれを現場でね、やりたいという方ご参加いただきたいと思います。さあ、まあ今後はですね協会としてはその大会の審判だけじゃなくてやっぱり取り組むそのこれからの選手たちの育成なんかもやっぱやっていらっしゃるんですよね。
はい、
はい、そういったところにもこれからは深井さんとしても力を入れていこうと。
そうですね、それがもう基本ですのでやっぱり強くやってほしいっていうのはみんなの願いですよね。県民もそうだし私たちもそうですし、はい、
ですね、まあ、いろんなスポーツイベント年間60ぐらいあるということですからぜひ参加者として、まあ、競技者としてそして審判として参加して楽しんでいただければと思っております。ただいま審判員募集中でございます、はい、お問い合わせはですね電話 096-388-1688、もしくはホームページから、はい、ね、審判員の場合、はい、申し込みも講習を受けていただくことが可能ですので、はい、お問い合わせいただきたいと思います、はい、ということで今日は、陸上競技審判員のことを詳しく伺っていきました。お話を伺いましたのは熊本陸上競技協会の、審判部長で理事でいらっしゃいます福海正隆さんでした。福海さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。